YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日12月20日火曜日、第396回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつものように、池原摂修理は次期家元、増野光さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、上野広小路邸にてですね、久しぶりに立川流は、立川雲水師匠のですね、講座を拝見してきたわけなんですけどもね、出し物的には、まあ、今回もたまたま、まあ、前回拝見した30国とですね、同じ出し物ではありましたけどもね、まあ、しかしその他に、中には、まあ、季節感を感じさせてくれる話もあったりなんかしましてね、そこはやはり日本ならではの四季と、芸能と文化を味わえることをね、ありがたくも結構なことと思わないではいられなかった、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、日曜日は事務所の先輩夏さんの舞台を見に行ったのですが、いや笑いました。不思議な舞台でした。そしてライブ衣装も無事に整ったし、着々と進んでいます。今日はこれから歌のレッスン、ソロ曲しっかり歌ってきます、といったカラフルバードデビュー直前の学 F 第3週目サブパーソナリティ前田ゆかりさんのピンチヒッターとしてね、もうすっかり定着の感のあるアシスタントといえばこちら、
はい、池田彩子です。
はい、そんな池田彩子さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけど、さあ池田さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
そうですね、はい、もうライブもう今週末です。
おいよいよやってまいりました。
いよいよ、はい、
やってまいりました。ハラハラドキドキ。
ハラハラドキドキ。
もうでも衣装も揃って。
衣装もはい、なんとか揃いました。
はい。でもまあ準備万端っていう感じには違いないんでしょうね。
そうですね。あとは喉の調子を整えつつ。
喉の調子を整えつつ。
はい。
はい。でまあ、あなたはね、その体型とか全然気にすることないからね。はい、中にはちょっとこう衣装が入らないんで気になってたりとか、そういう方もおいでかもしれませんけども。まあそれにしても、はい、ね、やはりこう、私もそういった意味で言うと、何年だ。だから、2003年に、はい、メジャーデビューさせていただいたんですけど、やっぱり デビューっていうのはね、やっぱこう気持ちの中でこう、ちょっとこう、湧き立つものがあったりとか、ハラハラドキドキ感は、はい、未だにそういうふうに、こう、あなたが、そうだというふうなことを聞くだけで、こっちがちょっとこうね、緊張してくるような感じがないでもないぐらいなんで、やはりそういった意味で言うとね、はい、デビュー前夜なんていうのは、これは心臓バクバクもんですよ。
そうですね。
どうしましょう。
どうしましょう。いやもうでも多分爆睡するんでし
ょう。爆睡するしかないか、はい、そこはね、
もうしっかり寝て、しっかり休んで、
それが一番
備える、
はい、そういうことですね。
はい、
はい、じゃあまあカラクルバード関係の話は、まあ、本編でじっくりお伺いするとして、
はい、
その他いかがですか。
その他ですか、
はい、
そうですね、ちょっとまあさっきも言ったんですけど、喉の調子がちょっとずっと、う
ん、はい、何あなたおまんじゅう持ってんの。
え、
何で、まんじゅうじゃない、
パンです、パン
パンって食えるパンなの
食べれないですよ、これは。
なんアクセサリーなの。
あ、そうです、そうです。
女の子は若い子だってのは分からないもん持ってるよなはいはいはい、
そうで、ちょっと結構もう喉の調子が悪くて声が出なくなりかけてた時期がちょっとあったので、
はいはい、はい、
本当にちょっと加湿器でも買って、
うん、今ね、もう風邪だとかインフルエンザも流行ってたりとか、
はい、
もうね、中にはタバコの吸いすぎでコンコン言ってる人もいたりなんかするんで、そういうのも含めてね、自分気をつけていかないと、
はい、
ね、本当ですよ、自分の体調管理ですから、そこはね、
はい、
はいはいはい、だからまあそういった部分で言うとね、それがもう一番のあれなんで、
はい、
気をつけていただくにしても、さあ、はい、先輩のなっちゃんのお芝居ですけども、その辺いかがだったですか。
はい、いやーもう笑いましたよ。
笑いましたか。はいはいはい。
もうなんかはちゃめちゃでしたよね。
はちゃめちゃでしたね。あ、だからもうそれが、はい、トキさんの演出家のね、脚本の、はい、持ち味というか、いい感じが出たのかもしれませんけど。
ですね。
まあそれにしてもやっぱり身内が見ててもおかしかった。は
い、もう結構何が
飛び出してくるの分かんないみたいな、
ね、急にいろいろ始まるんで、
うん、漫才ありの、はい、ミュージカルありのね、
かと思えば変身シーンの、
変身シーンもありましたね、え、
どうなってるんだろう、
どうなってんだろうと。だから言ってましたもん、だって作家の時さんが、だから出てご挨拶するときに、
はい、
私に向かって、私が声かける前に、はい、大丈夫でしたかって言ったら、大丈夫じゃねえだろって だから本人が大丈夫でしたかって聞いてるぐらいだからやっぱ不安とかそういうのあったんですよね。
あ、
うん、でもまああれはあれとしてその持ち味っていうかありなのかなみたいなね、はい、ところがあったりして、やっぱ見てる方もそれが楽しめたのは楽しみだと、は
い、いやもう私あのミュージカルのところが一番面白かったですよ。
あ、そうなんだ。やっぱりね。あ、やっぱそういう意味であの今の舞台とかそういうのもね、はい、いろいろそういうこうきちっとした形の王道を行くものもあれば、はい、ああいうちょっと斬新なものもあったりしていろいろなね、はい、システムとかスタイルがあったりするのかなと思いますけどね、はい、まあ、だからそういった部分で言うと今回のまたライブ、
はい、
カラフルドバードさんのね、はい、25日またアナウンス改めてしていただきますけども、はい、ちょっとアナウンスで分かりにくい部分もありますからね、
そうですね、
第1部2部とかね、はい、そういうのもあるんで、はい、今ご紹介していきます。
今
中でやる、とりあえず始めちゃおうか、
とりあえず始めちゃいますか、
ね、はい、でもそんなこんなでね、はい、その辺の話も詳しく伺ってたいとか、あるいはまあ今年1年振り返るといったようなことでね、はい、本日はじゃあ そろそろね、まあ年末も迫ってまいりまして、あと1週を残すのみですけどね、学大 FM、はい、元気に始めてまいりましょう。いつもの三万万ごとキーボー伊藤と
池田彩子の
学大 FM。始まりました第396回 87.0 メガヘルス学大 FM ですけどね、まあまあその個人個人の体調等とかね、安全に明けがまた入院などいろいろある中でね、出来事としても今年1年は3月11日の大震災に始まってね、まあ年末に来てここへまた大きなビッグニュースがね飛び込んできたということで、お隣の北朝鮮の方ではね、まあまあ一番最高権力者の、ね、はい、方が亡くなられたとかいうふうなことがあってね、本当にまあ大変な1年だなというふうなことには違いないんですけども、そんなことでね、今年1年をまあ学園的な形で振り返るとか、
はい、
いろんな個人的にも、まあ、それぞれに、いろんなことが終わりだったでしょうから、皆さんもそんなことをですね、回想しながらまた来年に向けてね、それを踏まえた上で、どういう風にしていこうかなみたいなことをね、きっかけになるような放送になればありがたいなというふうに思われますね、
はい、
何はともあれそんなこんなで本日の開館のベルの紹介からまずはご紹介してまいりましょう、こちらはそれこそ先ほど天音夏さんのね、お芝居、夏さんのお芝居ってわけじゃないんですけど、夏さんを中心としたお芝居を見てまいりましたけど、そちらの、お芝居の前にですね、中野の方でもお芝居がありまして、
はい、
スマイルフォーミーという、お芝居だったんですが、そちらを感激したことについて、メールを頂戴いたしておりますのは、先日はわざわざご来場いただきまして本当にありがとうございました、渡辺英子さんね、伊藤さん来ていただけて本当に嬉しかったです。拍手もしていただけて、劇場が沸きました。伊藤さんのおかげです。私はできるだけ、感想なんかを聞きたいタイプなので、ご意見をいただけて嬉しかったです、作品に関しても私は伊藤さんと似た意見を持ったタイプです、あの後吉田さんからメールで連絡いただきました。またゆっくりお話できたらと思います。お体には気をつけてくださいねという形でね、私だからあの日、
はい、
ちょっと会ったじゃない、
はい、
舞台で、舞台っていうか、はい、芝居小屋でね、
はい、
あの前にもう中野ですでに一本見てるんですよ。
なるほど。
だから芝居ダブルヘッダーだったんです。さすがにこの年になると、
はい、
一日2本は答えるなとやっぱ芝居見るのも体力いるよね。
あ
ー、うん、
そうですね、
うん、ましてお腹抱えて笑わされたりなんかしたらさこれはいろんな意味でね、もうほら僕もいきゃ自分で盛り上がりたい方だし、
はい、
でそういうのは一緒に舞台の人たちと、はい、こっち観客側と一緒に作っていくものだと思うから、まあご迷惑にならない程度に盛り上げ隊をねやってるわけですよ、
はい、
であなたもねこの前の US のライブの時に、
はい、
キボさんなんか気が違ったのかしらと思ったか分からないけど急にステージのところ飛び出していったりとかね、
はい、
そういうんでこうヘッドバッキングしてみたりとか、
はい、
ああいうのもこう一緒に盛り上がろうぜみたいな感じだったりとか、
はい、
でまたね演者の方、それはお芝居でも、はい、ミュージックでも同じ、はい、やっぱそういうんでこうよっしゃやったらやんけみたいな感じがこうエンターテインメントとしてのあれがちょっと火がついたりなんかすると、はい、こっちもやったぜと思うし、でその感じのこうやり取りで絶対にこう盛り上がっていく感じがあったら、それこそね行った回もあればこっちもお金出した回もあるという感じでね、
はい、
だからまあ あれですよ、次回の25日のカラフルバードさんでは、強制退去させられないようにぐらいに、まあ、盛り上げさせていただこうか、それとももう、キムさんうるさいんでって言うんです、最初からこのマスクしていった方がいいのか、それはよく分かんないんですけど、まあまあ、そんなこんなでね、はい、この場合の、舞台を見てきたわけなんですけども、はい、渡辺英子さん、そうそう、で、まあ、吉田氏とね、はい、一緒に、その、この前の早稲田祭で、ご一緒 して、それからですね、まあ、今回は渡辺さん単独で参加された、はい、ちょっとやっぱりクリスマスにちなんだような内容のね、舞台でしたけども、なかなかこう、はい、なんですかね、やっぱりそういう、こう、人間のその感情の機微みたいなものがよく表現された、はい、お芝居で、大変、まあ、そのまとまってるというか、はい、しっかりしてる舞台だったわけですよね。で、その後で見たのがあれですから。
はい、
だからしっかりした舞台見た後で、
なるほど
このギャップというか、いやどっちがいい悪いじゃないですよ、はい、いい悪いじゃなくて、こちらはもう本当にそのお芝居って形の、はい、お芝居だったのに、はい、こっちはもうなんかはちゃめちゃっていうか、そうそうそう、なんか飛び道具バンバンみたいな感じだったから、非常にこうボリュームのあるバラエティに富んだ、感激、芝居感激の一日だったんですけどね、渡辺さん吉田さん、またお芝居の方ね楽しみにしておりますし、楽屋の方にもまたお出かけになっていただければと思います。さあ続いて、
はい、お世話になっております、
はいはい、
ギター田中修一さん、
はいはい、
まだご希望のパンニング処理はできていないのですが、はいはい、ミックスの段階で改めてご指定いただければと思っております、
はいはい、
歌入れの日時ですが年内は少し厳しいかもしれません、伊藤さんのご都合もあると思いますので、ご希望の日時などありましたらお知らせください。なかなか
はかどらなくて、
はかどらなくてご迷惑をおかけしてすみません。それではよろしくお願いします、
はい、こちらはまあ私のね、これまでの楽曲をですね、それこそもう仙台の夜、中目黒の夜とかね、
はい、
いろんな形で、アレンジとギターを手伝ってくださっております、うん、それこそ私が屋上パフォーマンス10周年イベントの時にもギターをね、うん、担当してくれました田中修一さんからなんですけども、今またこう見えても一応ねいや、ウフフじゃなくて、キーボーさんもミュージシャンなんで、
はい、
まあ、自分のオリジナル曲もやっぱりやんなきゃいけないわけですよ。
はい、
でそういったわけでね、言っても、まあ、タイトルが、釣った魚に餌をやれという曲なんですけど、それのアレンジの方が進んでおりまして、
はい、
まあ、いよいよその、レコーディングって言いましょうか、そのカラオケが仕上がってくるんでね、
はい、
パンニングってわかりますか？
いや、わかんない。
パンする、レフトとライトにパンするって言うんですけど、この定位のことね、耳がどう聞こえるかみたいなことでね、はい、そのパンニングの位置をあとは決めるだけなんですけども、それの処理がまだできてないんですけどね、
はい、
さあ歌入れを次からどうしていきましょうかみたいなね、
はい、
お話で、なかなかやはりそういう意味では一朝一夕にねピューッといけるものもあれば、はい、進まないものもあるわけで、
うん、
その辺をまあコーディネートしながら、うまくやっていかなきゃならないなと思ったりとか、はい、やっぱりうちもそういうことあるでしょ、何事も、
うん、そうですね、
ね、今一番進んでないのは、
進んでないのは、
うん、なんかちょっとこう恋バナだったりとか、
あー、どうなんでしょうね、
ずっと遅れてたんですよ、それ大丈夫いい、もういいお年頃なんだから、
あー、
ちょっとそういうのも頑張りたいじゃないですか、
そうですね、
うん、
なんかどっかにいい話ないですかね
身につまされたような表現やめてくれるどっかいい話ない、みんなそういうんだよね、やっぱりこう若い美空でやってるんだけど、そのお芝居やってる方とかそういう方多いよね、なんだろう、22、3なんて一番いい、そのあれじゃない、そんな恋バラとかそういう恋バラはあったとしても、
はい、
その男にうつつを抜かしてるとそういうあれでもないっていうことか、ということはじゃなくて、そっちお芝居やってないとか、友達、うん、女友達とワーキャーやってる方が楽しいってことか、
いや、どっちかというと、もうそこに咲く時間がない
咲こうよ、ちょっと
その時間があったら寝たいぐらいの、
そうなんだ、まあまあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいけどね、まあでもその中でまた素敵なね、方が現れたら、はい、その時間、はい、寝る時間も割いて彼と一緒にいたいみたいなことになるかも分かりませんし、
そんな出会いがあればいいんですけどね
だからしみじみやめてくれてね、はい、なるほどね、まあまあそんなこんなでね、
はい、
私の方もそういう音楽の方ね頑張っていかなきゃいけませんので、
はい、
そういうスケジュールもねうまく調整しながらどんどんと頑張っていきたいと思います、はい、さあスケジュールといえばねいろんな部分で、この方も頑張っておいでですけども、
はい、
弊社事務所を今月13日火曜日に移転いたしました。学F第5週目サブパーソナリティ担当は古藤祐樹さん、うん、寒い日が続きますが穏やかにお過ごしでしょうか。弊社事務所を今月13日火曜日に移転いたしましたので、まずは略儀ながらメールにてお知らせさせていただきます。うん、新住所の方が東京都目黒区八雲 2-7-16、電話番号はファックス番号は変更ございません。東京東横線都立大学駅徒歩8分、市道の奥にひっそりと立つ古い和風の一軒家です。お庭があり暖かくなったら縁側で日向ぼっこもできると思います。どうぞお近くにお越しの際はお立ち寄りくださいませ。それでは今後ともですねますますのお引き立てをよろしくお願いいたしますということで、うん、これはもうあやちゃんとかね、
はい、
なっちゃん、あくっちゃん、西尾さんの大先輩ということで学 F ではもう本当に一番最古となりましたけども、まあ、長らくお付き合いいただいております、うん、古藤祐樹さん、はい、ね、学 F のホームページとか、そういったものをすべてコーディネートしていただいているわけなんですけども、そういう裏方さんがね、
はい、
頑張ってくださっているから学 F もここまで続けておいでなんですけど、そんな古藤さん新しい、
はい、
事務所にまた、移転されてね、
はい、
ますますご活躍ということなんですけども、お嬢は琴さんまだ会ったことないんでね。
会ったことないですね。
ああそうかそうか、はい、だからねまあすごいですよキャリアウーマンですしね。
だ
って女性実業家ですから、
はい、
それでお子さんもいて、でご主人がもちろんいるわけで、
はい、
でまあそういう企業を切り盛りしながら、それこそまあ某、
はい、
あの Nがついた大手の、
はい、
放送局のお仕事を、
はい、
がっつりとやっておいでだったりとか、
はい、
で芸能人のお友達の方もたくさんおいでだったりとか、それで、まあ、中小企業家同友会っていって目黒のね、
はい、
そういうその商工会みたいなところの、
はい、
組織があるわけですよ、
はい、
そこのもう本当に中堅でももう幹部クラスのご活躍だから、本当にその八面六臂の活躍をしておいでなんで、
はい、
うん、だからあなたと違った意味で体調だとかね、
はい、
とにかく寝る時間が欲しいと、
はい、
やっぱなんかそういう意味じゃ女性の方がバイタリティがあるのかね男はダメだもんな。
いやどうなんでしょうね。
いや女の方がやっぱタフネスっていうか精神的にもタフネスだしね、
はい、
体力的にも肉体的にもやっぱり強いのかなと思えるよ。男はすぐ折れる本当に弱いよな男の方が。今時がそうなのか分かんないけども、まあまあそれにしてもね、琴さん、頑張っておいでなんで、
はい、
またその事務所もね本当に今はもうどんどんこの不況下において、はい、一人バブル状態って言ってもいいぐらいずっと右肩上がりになった。あそこだけは社員もどんどん増やしてるしね、すごいんだわ。だから一度またね、
はい、
バック F の仲間で、
はい、
新年会とかでね集まる時にはぜひご参加いただいて、
はい、
みんなでそういう交流を深めていただいたり、はい、でそういったこう一人の女性としてのね、
はい、
なんでしょう、こう生きていく方法だとか、成功に向かう何かみたいな、ちょっとこれね、はい、聞きたかったらしませんか。それちょっと畑は違ってもね、
はい、
うん、まあまあそんなこんなで、琴さんね、今年もまあお世話になりましたけども、はい、来年1月にはまた第5週ございますんでね、
はい、
どうぞ今後ともまた来年、今年同様ですね、よろしくお願いしたいと思います。はい、さあ続いて、
はい、地元の一品を世界に売り出す仕掛け方、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さん、
はいはい、
アスペクトより小さな会社と小さな自分を大きくする51のスキル、全国の書店に12月19日月曜日本日発売されています。今や世界が注目するそのプランディング業
種、ブランディングだね、
ブランディング、
ブランディング、ブランド、ブランドって言うじゃない、
あ、はい、
カバンとかね、
はい、
財布とかのブランドを、要するにその地域をその看板化することによって、
はい、
それをこう盛り立てていこうっていうお仕事をなさってらっしゃるんだね、
はい、とそのブランディング業種が伝授する術を51項目書き綴りました。
はい、
Amazon でも好評発売中です。きしめんデラパスタ委員会、今週も発信しています。
うん、
今年の香港での展示会、そして昨日のこれは
JICA でいいんじゃない
JICA の試食会など本当に熱く取り上げられました、
うん、はいはい、あとは名古屋とかはネットワークとかそういうお友達とかおいでだったりしませんか。
名古屋ですか、
うん、
名古屋はいない
ないですか、
はい、
なるほどね。もう広島から、あ、広島になっちゃうかあなたはもう神戸からドーンとね、
はい、
こっち来ちゃってるわけだけど、
はい、
こうだからきしめんっていうのはもう名古屋じゃないですか、
はい、
でデラーっていうのはこれ方言ですから、デラーっていうかね、 で、デラベッピンとかって言うんだけど、はい、まあ、そういうでパスタとかそういうのをやっておいでなわけですよ。それをブランディングしてね、販売したりとかやっておいでなんですけども、まあ、彼は本当にそういった意味で言うと楽譜つながりではね、毎度ご紹介させていただいてるんですけど、はい、もう今自分で歌っちゃってるんだけども、世界にね売り出す、はい、っていうふうなぐらいですから、もう活躍してられる方はね、どんどんやっぱりその世界に向けてとか、そういった方たちもたくさんおいでなんで、
はい、
楽譜も負けてないでね、世界に向けて頑張ってまいりたいと、はい、ちょっと言い過ぎましたか大丈夫ですかはい、まあ、そんなことでね、はい、安藤さんますますご活躍の方をご期待申し上げております。さあ最後になりますけども、はい、長らくご心配をおかけして申し訳ありません。西尾ゆり子さん、第4週目サブパーソナリティ西尾ゆり子さん、おかげさまでなんとか持ち直しまして、あと数日かなといったところです。いやはや自己管理能力が全くないというのを今改めて再認識した次第でございます。それにしても根本原因の高血糖がまだどうにもならず、引き続き入院が続く羽目になってしまいました。27日までギリギリどうなるかわからないので、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、やはりどなたかピンチヒッターの方はお願いできますかということでね、うん、だからこの辺を言ってるわけですよ。
あ、
体調とかね、はい、安全とか怪我とか事故とか、やっぱりどうしてもこの時期になってくると、
はい、
まあ、何が起こるか分かりませんし、
はい、
気をつけなきゃな、個人個人が気をつけなきゃなっていう部分で、
はい、
西尾さんがちょっと来週の放送怪しいということで、まあ、まずは、まあ、西尾さんの、ね、はい、健康、そういうなんですか、復帰されることを一日も待ち望みたいわけなんですけども、
はい、
どうしようかね、来週ね、来週最後なんですけど、今年最後に来てサンママンの相手がいないというまあこれまでもなかったわけじゃないんだけどね。
あ、そうなんですか。
いや、それはね、あやちゃんの前だけどね、
はい、
7年と9ヶ月でしょ、
はい、
来年の春には 8年になるわけじゃないですか、はい、これはありますよ。
あ、
それはもうだってあなたなんとかならんかっていうか、誰でもいいからちょっと頼むわみたいな、一人でおしゃべりし て, だからしてたこともあるの、
は
い、
あ、
そういうんで
大変ですね。
大変ですよそれ。
あ、
まあ、そこはでもね、この子があるからね
あ、なるほど
なるほどって、ありがとう
なるほど、
まあ、まあ今腕を叩いてみましたけどもさほどでもないんで、やはり、やはりね、年の暮れというかね、最後の最後は、やはりこうどなたかと一緒に楽しく愉快に、はい、過ごして、お、はい、ちゃんちゃんで終わりたいじゃないですか、
うん、
まあ、その西尾さんがちょっとお越しじゃないってことなんで、まだちょっと正直決まってないんですよ、ブッキングできてないんですよ、はい、だけどそんなタイトルオープンながら楽譜もなんだかんだ7年数ヶ月、8ヶ月か9ヶ月やってますんでね、
はい、
まあ、なんとかしのいでいきたいなというふうに思ってるんですけどもね、
はい、
まあだからどなたかもしいい方がおいででしたら、
はい、
ね、あなたはまあ連投になっちゃうんでなかなか大変かもしれませんけど、はい、もちろんあなたでも結構なんですよそれはね。
あ、はい、
なんでその嫌そうな顔。
いや、私は東京いないなと思って。
ああ、そうなのよ。そうなのよ。そうなのよ。だから去年も、
はい、
なんかそんなんでバタバタして、
はい、
あくっちゃんに問い合わせたら、
はい、
あくっちゃんもその時すでに、福島の方帰ってましたって言ってたからね、
はい、
あの時は地震も何もなかったわけだから、はい、だからそれを思うとね、みんなもう帰省の時期だから、
はい、
押し迫ってきて大変なんですよ。
う
ん、もう最悪だったらマスターと二人でやるしかないなと思って、マスターの方が嫌がると思って俺やだよって、おめえと一緒になんで年越ししなきゃいけないんだよ。ね、まあまあそんなんで、もしどなたかね、
はい、
お友達の方とか、まあ、ラジオ好きの方がおいででしたら、お声かけていただきたいと。はい、もちろん私の方でもね、いろいろちょっと、はい、まあ、今、当たってはいるわけなんですけどね、
はい、
そんなことで、来週の放送どうなりますか、そちらの方を、ね、皆さん、注目していただきたいと思いますし、また西尾さん的には早くね、一日も早く復帰されることをご期待申し上げております。さあそんなこんなで本日の1曲目、
はい、
楽譜つながりにてですね、ひょんなご縁からね、はい、ユニットを結成することになりながら、なかなかね、年内それぞれにスケジュールが過密にてですね、はい、ライブ実施にまでは至らなかったことから、ぜひとも来年はね、
はい、
サンママン&アヤちゃん、
はい、
そしてシンガーソングライターゆうやしとギターのなるきしとのですね、
はい、
新ユニットにて、まだバンド名も決まってないんだもんね。
そうですね。
なんかちょこっとそんな話できたっけ、
バンド名、
うん、
ま、なんとなく話は出てたような
気がするんだけども、うん、
決まってはないですもんね。
あ、そうか、なんか、居酒屋白木屋とそのメンバー4みたいな全然面白くもなっとるまあまあそんなこんなんでね、
はい、
来年からは頑張っていきたいわけなんですけども、
はい、
まあそのつながりといってはなんですけども、
はい、
今年、まあ、いろんな意味でね、あやちゃんもこの前先日ライブを見に行って、
はい、
渋谷のテイクオフセブンでしたか、
はい、
どんな感じでしたかね。
いやー、素敵でした。
素敵でしたね、
はい。
はい。そんな、ゆうやし、まあ、今年いっぱいいろんな部分でね、ちょっとまあ、はい、今年の一年を振り返るっていう部分で、
はい、
ちょっと今日はそんな放送になっていくわけなんですけども、はい、それを見てもね、はい、やっぱりなんだかんだでちょっといろいろと彼と絡ましてもらったりとか、やっぱりあったんですよ。特にそういう、はい、もう、長いお付き合いになるんで、なんだかんだで、
はい、
まあ、特に肉体関係もなく、お送りしてるんですけども、
はい、
そういった意味で言うと、ゆうやしのね、今年一年お世話になったという、はい、感謝の意味も込めまして、
はい、
彼の楽曲をご紹介してですね、
はい、
本日ね、1曲目させていただきたいと思います。新曲がまたできたらしいですよ。
はい。
はい、それでは、ゆうやしのナンバーで聴いていただきましょう。フォームオブラブ。こちら。
で突然なもんさ、奇跡だって決して不思議じゃないものさ。幸せはいつだってそこにあるもんさ。気づかない、ただそれだけのことなのさ。望むならいつでも臆病なだけならその手を引いてあげよう。君を抱き寄せたらレイダー、幸せを心みんな二人ならきっと行ける。永遠の果てまでも Is that no snow and more? Because I love you selfishly. 君は迷うならいつでもその背中を押して連れ出してあげよう。幸せを心をみんな二人ならきっと行ける。永遠の果てまでも
い、そんなことでね、聞いていただきました。ゆうやしのナンバーでね、お送りしましたけども、さあ、そんなこんなでですね、本日の、時事ネタに行きたいところでしたけども、噂をすればね、影というわけじゃないんですけども、まあ、学F的にはね、毎度のことではございますけども、いつもアクシデントだとかね、まあ、サプライズ的な出来事はもう学F名物ということで、そんな学F を象徴するかのように、本日また、呼びまし、すいません。まあまあ、半分お手伝いがあっては来ていただいたというふうに申し上げていいと思うんですけども、まあ、嬉しくもありがたくご登場ということで、先ほどお噂しておりました、1年間通じてね、大変お世話になりました。本日の嬉しいゲストをここでご紹介させていただきましょう。シンガーソングライターゆうやしです。ようこそ。
よろしくお願いします。
はい、もう素晴らしいね。
なんかだんだん準レギュラーぐらいになってきてるんですけどね。
いや、でしょう。そういう意
味ですか。
そのぐらいの勢いじゃないですか。だからもうそれはそうですよ。やはり好感を持ってだからね。
ありがとう
マスターにも拍手を持って迎えていただけるっていうのはそういうことですよ。そういう拍手とかないときは一切ないですから。
まあ多分あれじゃないですかね。うん、あの前回のバカ騒ぎが。
いややっぱそこはね。人とのつながり合いですから、それは僕もそうだし、それはもうマスターもそうだし、まあ、あやちゃんもそうだと思うけど、
はい、
気取ってるやつとは付き合えんなって感じであるじゃん。
そうですね。
なんでんな気取ってる、あれと付き合わなきゃいけないんだみたいな、じゃなくて、やっぱりこう、どんとこう壊れるときは壊れる。
はい、
で楽しむときは楽しむ。
本当に壊れましたからね。
その感じがやっぱりこういい感じで、あれされて
る
んじゃないですか。
なるほど、ありがたいことです。
だからもうそういう方が集まる店、うん、またそういう方が集まるラジオ、
はい、
いい意味で、いい意味ですよ、そんなやつばっかりやったらもう収集つかなくなっちゃうんで。いい意味でね、そういう風にして、はい、でまた今日またほら若干1名また今日ね、
はい、
綺麗ところが、
はい、
またどんどんこうやって押し寄せてくるっていうか、まあ、詰めかけてくるような、
ええ、
そういう綺麗なところもまた集まる店。
ああ、いいですね。最高じゃないですか。
最高でしょ。
ええ、
ね、私も1年間本当に
さらっと流してん
や。いやだから大変な思いしてやってきてるってことですね。チームを気遣い、こっちも気遣いしてね、私の気持ちも察してくださいよ。
はい。
いろんな意味で。私だって昨日大して寝てないんだから。台本しっかり書かなきゃいかないしね。そういう意味で言う。誰も私のあれを察してくれたりって。あんたが放送なんだから、あんたしっかりするの当たり前じゃんとか、何から何きっちりしなさいよみたいな。私は言っちゃうんですよ。俺言うわ一年を続いて。これだって、俺ずっとこれだって皆さんがいらっしゃる前で設営してたね。で、皆さんがお帰りになって、これ全部撤収してですね。皆さんにお付き合いさせていただいて、でもまあ、それ私が、ね、主催にして、私がやりたいことにお付き合いいただいてるわけですから、
はい、
これはまあ、ありがたいと思ってるんじゃ違いないんですけどね、
はい、
どなたか一人いろんな意味でそういうのをさせていただける人がいると、嬉しくもありがたいなと思ったりする、今日この頃なんですけどね。
昔はもっと大勢スタッフがいましたね。
そうなんだよね。そういう意味で言うとね、男性スタッフも結構いたからね。
いましたね。
学生さんとかね。
ええ、
でもまあ、いろんな部分で、でもここまで続いているのも皆さんのおかげだと思ってますんで、
はい、
まあ、そういった部分で言うとね、今年1年振り返って、ゆうやしとはもういろんな意味で、
はい、
だからパペラライブに始まってね、
そうですね、
はい、まあ、その時こそ学F放送、
はい、
で学F放送を通じて、あやちゃんとのユニット、
はい、
で実際もうでも1本リハ終わってますからね、
そうですね、
はい、
やりましたね、
あれ、どんな感じでしたでしょうかね。
いや、よかったと思いますよ、
はい、
1回目はもうあんな感じで、はいはい、こうね、
うん、まあ、様子探り探りみたいなことですけども、ね、あやちゃんのパーカッションと、
はい、
あとボーカルと、
はい、
ね、
信仰を深めるっていうのがまあ、ね、第一の一番初めの目的だったんで、
はいはいはい、
ちょっといいと思いますよね、
あれ、ね、はい、あやちゃん的にいかがでしたか。
そうですね、まあ、結構探り探りな。
あんた何探ってんの。あんたら素人なんだから基本的に言っちゃ失礼ですけど、はい、もうどんどん体ごとぶつかってこなきゃ、はい、探ってる場合じゃないから、はい、これはもうゆうやさんに、ね、体ごとどんとぶつかっていくとか、
はい、
ね、もうキーボーさんにもどんと来るみたいな感じで、
はい、
で、まあ、個人的にはナルキシにちょっとこうおじさんビームをこう、ね、お嬢ちゃんビームでこうバーッとおじさんをコロッとみたいなね、
はい、うん、頑張ります。
誰にぶつかるのが一番安全だと思います。
それは言うやしだよ、やっぱりな。
あ、うん、そんな気持ち
だ。なる騎士は、だって、デンジャーだもん、ある意味。ある意味。ここは、ここはね、ここはそうでもないけども。
いや、わかんないですよ。僕も結構デンジャーですよ。う
ん、あんた、狼になっちゃう？
狼になりますね。いや
この放送、ある特定の人に送っとくか。
やばい、ピーってこうやって流しておきましょう。
まあ、冗談はその辺にして。はい、まあまあね、今年はとにかくそういった意味でいろいろお世話になった、USC とね、ゲストを参加していただいて、放送させていただくということは大変嬉しいんですけども、今日の時事ネタはいつも通りね、1年間を振り返るというわけじゃない、今日1日を振り返ると、今日1日というか、まあ、昨日1日を振り返るというふうなことでね、ニュースソース10項目ぐらいご紹介してまいりますので、それについてコメントをいつものように頂戴できればと思います。さあ、それでですね、まず最初はもう何と申しましてもね、朝鮮中央放送、キム総書記の死去に号泣のコメントを伝えると、キム・ジョンウン氏、これはセガレさんですのね、後継体制ながら不安定化の懸念があると、続きまして、野田首相とリー大統領は緊急電話会談、その要するにその北朝鮮のね、キム首相の死去に伴ってですね、緊密な連携で一致と、動揺なく経済活動に専念をしていこうというふうなことで、まあ、合意したということですね。これでまたこう中国の方は中国で、一方中国軍が国境に2000人の増派、香港の人権団体が伝えると、また国内の方では橋本大阪市長が初登庁就任会見、新体制一から作り上げる、免住副配、免住副配って分かりますか、あやちゃん。
分かんないです。
お腹と面ってほらおなあの顔じゃん、
はい、
で服ってのはお腹じゃん、はい、だからその顔で言ってることとお腹と人ってはよく違うって言うじゃないですか。でそれでも OK だと、免住副配は大歓迎だと、
はい、
だから要するに言うことはね、俺を非難してたとしても、はい、仕事をちゃんとやってくれれば俺は文句は言わんよと、だからそういうことを言ってるわけですよね、はい。続きましてクレーン車6時死亡事故の被告に懲役7年宇都宮地裁ということでございまして、ゲオ、僕はねこれあんまりゲオって分かんなかったんだけど、あの、はい、ツタヤみたいなレンタルショップなんだね、これもね、はい、3店舗を家宅捜査、万引き品買取容疑でということがございましたり、一方スポーツの方ではソフトバンク杉内投手が涙の会見、巨人移籍へ、続きましてこれもスポーツの方から、バルセロナ完勝 V サントスに4-0クラブ W 杯ということがございましたり、続きまして作詞家松本零士さん死去、これは昇進自殺かってことでね、東京の自宅前で、松本零士さん、五木ひろしさんの曲とかね、たくさんとヒット曲を書いてらっしゃる作家さんだったというふうに伺っておりますけどね。最後に AKB48 がトップ5独占、オリコン CD 年間ランキングといったところでピックアップしてみましたけども、さあお手本というわけじゃないんですけど、慣れたところでていうか、こっちも十分慣れてるんだけど、あやちゃんの方から伺っていきましょうか。
そうですね、はい、まあ、最近全然テレビも見れてなかったんで、まあ、でもそうですね、ふと見た瞬間に、
ふと見た瞬間、
はい、キム、
はい、
ジョンイ
ル、やっぱりそこ行きますね、
はい
はい、おばさんが泣きながら報道してましたね、はいはい、大変なことになってましたけども、はいはい、どんな印象ですか。
いやー、あー、なんかそんなに気持ちがないじゃないですか、
は
い、その自分の国の人でもないんで、
うんうん、だから自分、まあ確かにね、
だから、うん、ああそうなんだ、
そうなんだと、うん、
どうなるんだろうな、
どうなるんだろうなと
、うん、なんかいろいろ問題があったじゃないですか、やっぱりあの、はい、何でしたっけ、はい、拉致問題、はい、その辺がどうなっていくんだろうなっていうのはちょっとありましたね。
気になるところですよね、はい、うん、それこそもうそういった意味で言うと拉致問題だけに関わらず、ね、はい、それこそ原子爆弾の問題とか、
はい、
でミサイル、それとかまあテロ、はい、ね、うん、あ、本当にそういうじゃもういろいろその世界的な部分でも、はい、ある種まあ、小国ながらですよね、はい、いろんな部分でその影響を、うん、とか、まあ、その話題を振りまいてきた、はい、まあ、いいも悪いもっていうか、まあ、普通、ね、一般的にはね、
はい、
あの世界のそういう情勢とか背景から考えると、
はい、
悪しき方の話題が多かったには違いないんですけども、はい、果たして今後それがどんな風に影響が出てくるのかっていうね。
そうですね、
まず最初にだってそれこそマスターとも話したんですけど、はい、明日ミサイルが飛んでくるかも分かんないみたいなね、
ひゃ
ーこれは分かんないわけですよですから、うん、そういった部分では気になることですし、
はい、
でまあ、それこそ世界の向こう裏側で何が起こってるって言ったらね、対岸の火事みたいなことになりますけど、はい、お隣の国ですからね。
そうなんですよ
ねこれはもう、うん、もう明日から、
はい、
もうキムチ食えなくなるとかね。
ああキムチは韓国なんで大丈夫ですか。
大丈夫ですか、
はい、
大丈夫ですか何かね そういう、はい、こともまた考えられなくもないわけですから。
そうですね、本当に何がどうなるかわからないです
、ね。うん、そうそう、だからね、それはもうこの北朝鮮だけに限らずね、はい、やはりその申し上げたいのは、本当にね、もう何が起こるかわからないみたいなご時世であってね、はい、そういう状況なんで、その辺を本当にもう何がどうってことじゃなくて、おしなべて気をつけなきゃなというふうな感じはしないでもない1年であったなというふうな気はしますよね、はい、もう急に妊娠しちゃいましたとかねそれはまた違うかもういろいろ起こってくるきますから、はい、もうびっくりですよ。やっぱりどっかでそういうその、ね、いわゆる国のね、体制が壊れるっていうんじゃなくて、何かが壊れ始めてるんだ、きっとね。
そうです。
昔こんなじゃなかったもん。
はい。
俺らが、まあ、たかだか50数年しか生きてませんが、でも、50年ぐらいでもね、やはり何かこう、助長とか予兆みたいなものがあって、何かが壊れてるとか、何かがこう出現するみたいなことあったんですけども、もうこんなにこう、突拍子もなく、昨日、あ、そうでなかったのがドカーンとこう来るとか、でもう、ちょっと前にあれだったのが、どんと変わっちゃうみたいなことってあるので、
はい。
ね、その辺なんか、ゆうやさんがどんな印象を持ちですか？
そうですね、まあ、時代なのかなっていう気もしますけどね、まあ、その、まあ、一番ネックなのが、やっぱインターネットの普及から来てる
というのね、やはり、さすがデジタル、ね、
あると思いますけどね、やっぱ、ね、どの時代でもそうですけど、はい、情報って一番の武器なんですよ、ね。
おっしゃる通り。それこそもう分かりやすく言うと、関原の戦いがね、はい、織田の村がじゃなくて、豊臣秀吉と徳川家康のあれで、あの当時ファックスがあったらとか、はい、ね、そういうデジタル機器があったら、大戦のあれも変わっていただろうみたいなこと言われてますよね。それはもう、まことしやかに語られてるわけですけども、情報がやっぱりそれを左右するんだと。
そうですね。うん、だから逆に言えば、知らない情報を持ってる人も、うん、もちろん、ね、そのネットという、まあ、ツールですか、
はい、
あれがあることによって結構いると思うんですよね。逆にそれがあるがゆえに、うん、もう一つは裏で動けるっていうメリットと、まあ、デメリットにもなりますけども、
ね、
もあると思うんですよ。
怖いよね。
だから、うん、一体突然何かがボンって出てきちゃったりってするですよね。
怖いよね、そういう意味ではね。
怖いですよね。
あるしね。
はい。
だからどこでこう聞いてるか分かんないけど、すぐ、例えば、サンママが学芸府放送でつまんないこと言ってるとか、なんか俺のことを非難したとかって言っても、はい、そういう情報がこう行き届かないと、なんか一週間後に殴ってやれってことになるかもしれないけど、もうこれ、降りてったらすぐに集まって届くんで、みんな原稿振り上げてるかもしれないからね、それぐらいおっかないことがやっぱりあり得るといえばあり得るわけなんで、はい、だから例えばもうちょっと言うと、そのクーデターだとか、まずそのテロにしたってそうですし、
はい、
そのデモとかも、やっぱりそれでわっと人が集まって、ちゃってきちゃうとね、
そうです
よね、その情報伝達によるある種その文明の利器によるある種弊害だったりとか、
はい、
またその、まあ、いいことはもう確かに多分にあるわけですけどね、そういう時代になってきたということが、一つこうそういうものの裏打ちされる部分なのかもわからないですね、はい。さあ、そんな US です。気になったニュースソースというといかがでしょう。
ニュースソースですか、
はい。
まあ、先月のお話ですけどね、
何かありましたか。
キーボーイと新曲発表かというね。
キーボーイと新曲発表なんかあれあったかな。
あ、なんかね、iPod が買えなくての続編が出るだの出ないだのというような話が。
iPod が買えなくての続編と iPad が買えなくてぐらいですか。そんなこと言いましたっけ。
なんかそんな話を聞いたんですけど。
いやいや、それは別にそんなチープなそんなチープなちっぽけなニュースなあれしてどうするんですか。いや、それはそうなんだけど、いや、ま、もしやるんだとしたらね、俺その通りなのよ。だってもう iPod じゃないからね。
そうなんですよ。iPad ですからね。
iPad の時代だから、どんどんそういうのって時代って古くなってるからね。
はい、
それこそさだまさしさんのかかしっていう歌で、元気でいるかお金はあるかみたいな感じで、ね、手紙がダメなら電話でもいいみたいなね。昔は手紙だった時代あるじゃん。手紙はダメなら電話でもいい。どっちが先なんだか後なんだかみたいなね。うん。だから時代、しかしってどんどん古くなってくるから、それはまああなたもね、コンポーザーっていうか、はい、エンターテインメントでよくご存知だと思うけど、そういう意味で言うと何を言いたいかというと、もう iPad に移行した仕様しに変えていかなきゃいけない、はい、だけどね、もうそれやってたら切れないんで私むしろそれよりも韓国語でね、とか韓国語じゃねえ、英語で、 別れた女房が店に来た日は韓国語バージョンでやりたいの、
はいはい、
で韓国人がどんな捉え方するかとかね、で俺それで韓国人の精神性みたいなちょっと本を何冊か読んだんだ、
は
ちょっとこう面白いんじゃないかなと思っててね、それで俺がそのさっきみたいに被害に遭うのかバッシングを受けて入国拒否されるのかね、それは分からんでそれと同じようにしてその、iPod が買えなくてを、
はい、
イングリッシュで歌いたいの英語で、
あ
それを俺はスティーブ・ジョブに聞かせたかったんです
またすごい
これしかしもうスティーブ・ジョブが早く他界してしまったんで、
はい
まあ、もうシャレが聞くやつがいなくなっちゃったから多分それをやったら俺は、マッキントッシュから訴えられるだろうなでそれもちょっ と遠い夢になってしまったけど、まあ、でも今あなた言ってくださったんでそれぐらいの思いはありますよ
なるほど、まあ、ギャグのつもりで言ったのにここまで食いついてくれるとい
やいやいや本当に本当に、そういう意味で言うとね、はい、まあまあそういう冗談はあのちょっとまあ置いといて、はい、さあニュースソース的にいかがですか
そうですね、まあ、どうもそのキム・ジョンイルのあれはすごい気になってはいたんですけども、
はいはい
まあね、一番怖いのは、うんまあ、今度、ね、就任する、
はい
ジョン氏でしたっけ、
はい、
がどんな方なのかどんな性格の持ち主かっていう情報が全くないんですよね、
さすがにあの世界に羽ばたく US でもホットライン持っておいでだったりしませんか、
ないですね、
そこは
だ今まで出てきたのだって、ね、会議とかでちょこっとこう顔を見せた程度ですから、まあ、で何をやったって言ったって、うんまあそのね、前回何回かそのミサイルの打ち上げとかやってますけど、うんはいはいうん、あれだってジョン・ウィル氏のほぼ命令で動いて、
うん、
ジョン氏の
手柄とか、ね、成果 に、ね
にするためにやったものですから、
うん、
ご本人
ものとは言えませんけどね、ま、と言われてますよね、はい、
だから本人の性格だったりねその気丈の荒さだったり、
うん、
どんな方なのか、
はいはい、
そこが分からない、
ね、保守的なのか、そのなんか好戦的なのかっていうのはね、もし本当にうんと好戦的な人だったらね、お父さんより好戦的な人だったらもう明日も行けみたいなことになるか分からないしね、まあ、保守的であればそれこそあの対応政策じゃないけども、
はい、
徐々にそういうふうにして、まあ、瓦解じゃなくてなんていうんですか、いい方向に、ね、経済面とかで、やっていかれるのかも分からないし、その辺は押して測れませんわね、情報がないから、さっきの岩下の話じゃないけど、
はい、だからまあ、ここで言っていい話なのかどうかは分からないですけども、うんまあ、韓国自体が、
うん、
あ朝鮮か、うん、朝鮮自体、うん、その国の内情ってあまりよく、
うん、
よろしくない国ですから、まあ、それなりに良い方であれば、うん、外交よりも先に内政を正していくんじゃないかなと、
いやまあそうですよね、基本的には
で今までと同じような気質の方であれば、うんまあ、それこそこの2つ目ですか、
うん
まあ、米国との、ね、電話のホットラインでのやり取りとかって今はね、はい出てきてますけども、
うん
まあ、情報をやり取りしながら、うん、こう対策を練っていこうと、ね
う
ん、今日本とアメリカでやってますけども、
うん
うんまあ、それの意味が大きく出てくることになるだろうなというの
は、
う
んね
まあ、ありますよね、
うん、それとね、まあ、お話し途中ですけどやっぱりね一番僕はもっとあのバックグラウンドとしてね、はい、大きな、うん、あれはやっぱり中国とアメリカってことになってくるし、
はい、
イズムの問題になってくると思うので、ね
ええ、
そこはやっぱり共産主義と資本主義との対立みたいなことが今までなんだかんだ言えない北朝鮮がいたことによってある種その、中間因子があって、
はい
そのまあ、ファジーだったりとか、うん、あのそのその曖昧無効となっているところがグレーゾーンで、
はい、
あのないい悪いも別として調整のそのなんていうのかなこうファクターになってたような感じがあるんだけど、はい、それがなくなることによってねもっとそれがねあのはい、以前のアメリカとロシアみたいな、はい冷戦状態的な、ね
はい、
あの圧力みたいなものが高まるんじゃないかなと思ってるんで、うん、その方を余計懸念するんだけどね、
そうそう、うん、怖いのは、うん、もちろんその、まあ、朝鮮はまず核のあれもされてますし、
向き、うん
はい、に朝鮮っていうのはいまだに朝鮮と韓国での冷戦状態がずっと続いてるわけですから、下手にこう好戦的な方だと、
う
ん、そこに手を出してしまう可能
性もある。そうそうそう。そのことによって一気にね、どうなるかっていうのはもう、情勢が変わってくるので、
はい、
その辺は非常にこう、バランス的に今、いろんな意味でね、冒頭でも申し上げたように、何が起こるか分かんないっていう状況になってきてるなっていう印象ではあるんですけどね。
はい、
まあまあ、そういった意味で言うとね、学F は今後ともそういった、ね、国際情勢に、常に目を向けてそんな番組だったっけそんな番組でもなかった、なんか さっきはちょっとエロトークしてたかなみたいな麦だったりとかね。あ、それ誰が狼になるかみたいな話をしてたかなと思いきや、まあ次に国際情勢で熱くなったりとか、まあ、それもまた学園の良さなので、
そうですね、
はい、そんなことを含めながらですね、本日はそういった部分で、まあ、今年1年を振り返るみたいなことをね、言うやし、また並びに、あやちゃんと一緒にね、はい、どんどんと振り返ってみたいと思います。それでは、まあ、CM を挟んでですね、続きましてそれぞれの女性サブパーソナリティの新コーナーでいろいろとそんな風にしてね、はい、皆さんで、ね、楽しくトークしてみたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ゲスト的にですね、ご参加いただいております、ゆうやしも交えてですね、今年からアシスタントとしてご参加の池田彩子さんとですね、今年1年を振り返って、どんな年だったか、あるいはそれを踏まえた上でですね、来年に向けて何かとですね、どんな風な年にしていきたいか的なことをですね、考えてまいりたいと思います。さあ、まずあやちゃんの方から伺ってまいりたいと思いますけども、はい、1年を通じてどんな年だったでしょうかということで、またあゆやしにもこれはお尋ねしたいんですけども、
はい、
今年のね、一文字では、はい、まあ、絆といったような文字だったわけですけど、あなたにとっての一文字はどんなことになりましょうかということで言うと、
なんでしょうね、
なんでしょうね、
だろう、
うん、あなたの先輩のあまりなしさんは一文字で、はい、飛翔の翔、飛ぶという字を、ね、当てて、今年の一文字としておじでしたけどね、
はい、
さあ、あやちゃん的にいかがでしょうか。
なんでしょうね、うん、でも、音とか声とかそんな感じですかね。
音とか声、はい、おなかなかちょっと
なんか声を出す仕事がやっぱり今年増えたなっていうのが、ほうほうほうほう、
でまた声に対するそのストレスとかプレッシャーも今年みたいに感じたこともなかったなみたいなのもありましょうか、うん、
はい、そうですね、
ね、
喉大事にしなきゃなとか、
なとか
こんなに考えた年はないです、
ね、という意味でもやっぱり音とか声ね、
はい、
あ、これはでも言うやし、
はい、
でも今ニコッと笑っておいでですけども、
ええ、
そこはもうキャリア的にそこは任せておきなよと
そこまで言いませんけどね、
なんとでも俺がの、腕と愛情でしてあげるから、
いやいやいやいやいや、そりゃもちろんね、うん、夜のお時間、いやいや
ほらほらさっき世界情勢について
あ、 そうです、ね、
あんなに熱く語ってたばっかりだろ
そうですね、はい、でもまあ、こればっかりアドバイスはできてもやるのは自分ですからね、
うん、なるほど、根本性みたいなことでしょうかね、
はい、
でもまあその意識を持たれるっていうことで言えば素晴らしいですよね。
そうですね、うん、一番大事なことだと思いますよ。
ですよね、そこからですもんね、はい、まずね、まあ、そういった部分で言うと、あやちゃん的には音とか声といったことね、
そうですね、
うん、でもそのあれですよ、震災だのそのいろんな社会情勢について声を上げるとかね、
は
い、押し黙ってしまうとか泣き寝りするんじゃなくて、うん、そういった部分の声という部分でもね、はい、確かにいい表題っていうか、はい、ワンワーズ、うん、なんていうんですか、いい一文字かもしれませんね。ゆうやし的にはいかがですか。
はい、
しかもその今年の一文字ですよ。
一文字ですか、はい、そうですね、気づくですかね。
気づく、
はい、
うん、まあ、俺は年を取ったなっていう
んで、いやそこ来たんですか。いやいや、いや、今年1年ですね、うん、なんだかんだ言ってこう裏方の仕事が多かったんですよね、
はいはい、ってことは培うってことですね、
うん、そうですね、
建築の地区ですね。
そうですね、まあその曲の提供もそうですし、
はい、
アレンジャーとしてのお仕事なんかも結構今年は多くいただきましたので、
うん、はいはい、
まあ ね、そっちに集中したせいもあって、
うん
うん、ちょっと僕自分あの自身のライブの方がちょっと2本ぐらいしかできなかったんですけど、ただ、うん、その回あってか、うん、やっぱりネットワークが広がったっていうのもありますよね。
あ、なるほどね、うん、だから結局何をやってても無駄なことってないんだけどね、
はい、
うん、でもそっちの方にウエイトを割かれたと今年は。
そうですね、
うん、
だから結構いろんな方々とお会いできましたし、
う
ん、
なるほど、
ええ、
でまた新たなお仕事もね、
そうですね、
どんどんと発注が舞い込んでおいでのようで、
あ、はい、
メジャーところで
ありがとうございます。
ハッチャンネルとか
は、まあ、まあ、
すごいじゃない。あ、今ハッチャンネル言わないのか、
まあまあ、言わないですね。
デジタルはだからな、俺知らないんだよ、だからそれも俺どんだけ遅れてるかと思うし俺はもうあの被災する前から被災してるみたいなもんなんでいや、デジタルから本当にあのあれが変わってから、
ええ、
もうないので。
そうですね、だからチャンネル全部変わりましたもんね。
ね、あれ今2チャンネルっていうのがあるの？よ、あの日テレは何の今？昔4だったじゃん。5とかあるでしょ、5とか、
ええ、
あるんだよね。
あの僕もあれになれないんで。
あ、そう、あやちゃんもあんまりよくわからないの、ええ、テレビ見ないからな。
いや、普通にチャンネル番号を押せばそうなるように、
うん、なってるんだね。
僕もあのそうやって設定しました。
設定しましたね。
あ、やっぱ設定が必要なんだね、はい、
わけわかんなくなっち
ゃう。俺それが嫌で、まだ未だにテレビ入れてないから
入れましょうよ。
もういいよ、しばらくなくていいから。で、紅白ね、長渕さんが出たりとか、ユーミンとか出たりするんで、興味と関心はあるんだけど、あ、一日だけのことでしょ、
は
い、で、一日だけ我慢すればまたしばらくテレビいらないんで、だとしたら見なくてもいいかなと思ったり。
なるほど。
なんかね、その日だけこう、なんかネット配信してくれたりとか、ちっちゃくてもいいからさ、
はい、
そういうツールがあったりしねえかなと思ったり、今でも携帯で見れたりするでしょ、あれ。
見れますね。
ワンセグっていうの、あれはだからおかしいよね、あなるとそのなんちゅうの、あの聴取量のあれの問題とかね。
そうですね、
どうやってあれするのかなと思うけども、まあそんな置いといて、
はい、
そういった部分で言うと、どこまでお話ししましたっけ、はい、うん、だから、
まあ、そうね、気づいていったという話で、
はい、気づいていったという話ね、
はい、
でもまあそういう気づきという点で言うと、
はい、
また新たに来年から、はい、
ええ、
そういうのをこう気づいていく年にもしていかなきゃいけないなっていうのはありますよね。
そうですね、まあ、来年はちょっとまたね、自分の方の活動にももうちょっとウェイトを置いて、はい、と思ってますけどもね。
そうですよね、
はい、
で私たちのユニットとしても、
はい、
ね、また新たなユニットを本当に頑張って、まだあのバンド名もユニット名も決まってないですからね。
そうですね、
今日はちょっと終わったらその辺ちょっとじっくりとミーティングしましょう。
はい、
ナルキシ抜きでナルキシ抜きで決まっちゃって、え、そんな名前になっちゃったの
ちなみにあのナルキさんこの放送ずっと見てもあの聞いてるんで、
あ、聞いてるなってね、ああ、でナルキさんちょっとご意見お寄せくださいね。出ないと、早くしないとこっちではこっちで決めちゃいますからあ、まあまあでもね、だからなんとかかんとかゆうや&あやちゃん&キーボー&N になってるじゃないですか。俺、走られちゃったし、みたいなさ。わからなくなっちゃうんで、その辺はね。まあ、せいぜいご参加の方、よろしくお願いしたいと思います。さあ、そんなことでですね、まあ、いろいろと来年に向けてのね、ビジョンとかそういうのあるんですけど、あやばちゃん的には告知をちょっとここでやっとこうか。
はい、そうですね。まあ、一番差し迫っているといえば、
はい、
カラフルバード、
うん、
ファーストライブ。
よっしゃ。
はい。12月25日の日曜日ですね。
うん、日曜日。
はい。14時からと、あと18時からの2回公演です。
うん、ほうほう。
なんですが、その1回ごとに1部、2部で構成があるんですが、
う
ん、
はいはい、
結構私いろんな知り合いにも毎回聞かれたんですが、
うんうん、
2時の回で1部、2部、18時の回で1部、2部、
はい、
っていう形でやらせていただきます。
うんうん、っていうのは言うやしね、はい、これなんとなくちょっとまだぼんやりしてるでしょ、
はい、
っていうのはね、一部がね、結局歌とダンスみたいなことになってて、
はい、
で一部って午前と午後とあるんですよ、でその午前で、歌とダンス、
はい、
で午後でトークショーと握手会みたいな感じで、
はい、
そういうふうに分けられてるのかなと思って、
はい、
そうすると午前の部に参加しようとした方がいいのか、
はい、
午後に行った方がいいのか、両方見てそのパッケージで、チケットが5000円なのかみたいなとかね、
はい、
でそうそう、好きな人は両方行きたいわね。
まあそうですね、
でもまあ僕らなんかも両方行きたいけども、僕はやはりその視力というか、気になるのは歌と踊りだから、はい、握手会とかね、トークはもう普段やってるみたいなもんなんで、いや握手会は普段握手会やってませんよでもまあそっちの方が興味と関心があるわけじゃないですか、
はい、
だからその辺がちょっと分かりにくかったので、
うん、
午前の部でも、午前っていうか、午前でも歌と踊りと握手会と参院会が一部二部形式になってて、
はい、
それぞれにだから A、B が一つの あのグロスになってて、はい、また午後は午後で AB が一つのグロスになっていて、はい、コーツとあると、はい、いうふうなことでご理解いただけたらよろしいんじゃないかということですね、はい、
そういうことです、はい、もう本当に友達とかにも言っても、はい、これってさどういうことすごい聞かれて、うんだから
ちょっと分かりにくいですよね。
結構何回も繰り返した記憶が
ありますよね、はい、だとしたらちょっとアナウンスの方もしっかり、ねはい、していただけたらありがたいなといった部分ですよね、はい、さあそんなことで、あれですか、その、はい、この辺の情報にお詳しい方は他にもいらっしゃったりなんかするんですか。大丈夫ですか。
はい、はい、あのま、きっと大丈夫だと思います
。じゃあ後でね、そんなことでいろんな方がお見せだったりするので、ま、真っ赤だったりとか、ねね、緑だったりとか。お嬢はちなみに色は緑か。
緑です。
今日は緑はちょっとあのつけてオプションでつけておいてじゃないですけど、
今日いや、
お
タイツが緑。
あ、よく見たらよく見たら
あんたもね、嫁入り前の娘がこんな膝上げてパンツのタイツ引っ張るんじゃない。おじさんは嬉しいけど
嬉しいんだ、ね、
まあ、それは直には嬉しいですよ。
大丈夫ですよ、僕隣ですから
匂いまでかけてますまあまあまあ、
そこは
そこは何なの。はいはい、まあまあね、そういう、まあ、リアリティな部分も含めながらの、はい、放送でございます。そんなリアリティをね、リアリズム的なことで申し上げるんであれば、実体的に今年1年、2011年がどんな年であったのかということをね、はい、ちょっとまあ、毎年やってることには違いないんですよ、このシーズンに。はい、どんな内容だったかっていうのをね、ちょっとこれ本当に月を上げて、
はい、
月を通じて振り返ってみたいなと思うんですけど、これ結構長いんで、
はい、
まあまあ、とうとうと聞いていただくことになりますんですけど、はい、皆さん的には、あ、そうだな、こんなことあったな、あんなことあったなっていうのを自分に置き換えて、
はい、
振り返って、まあ、私が今読み上げることによってですね、あ、俺は希望さんこうだったかもしれない、学園さんはこうだったかもしれないけど、はい、優雅的にはこの活動だったなとか、はい、あ、こんな風になってたなみたいなことを、はい、ちょっとこうなんか精査してというか、
はい、
あの月あのね、あの当てて、
はい、
まあ、反省していただければなというふうに思いますね、はい、反省するのか反省するのか分かりませんがもっぱら私が反省するんでしょうけどさあそれではですね、つらつらと申し上げます。1月、元ミモザバイオリニスト坂本氏とカラオケ新企画についてのミーティング、アマネナツ女子と学園部新年第349回放送がスタートということに始まります、はい、これ1月ですね、2月は千本桜ホールにてセントラルレコード株式会社滝沢氏と前田女子と、交えホール利用に関する新企画ミーティングがありました。で3月には、あ、これは私ご存知でございますけど、大腸がんとの定期検診のためですね、はい、3日間の断食、そして11日は東北大震災が発生、うん、それの翌々日だったんですよ。よくできたなと思うんですけど、これ、うん、セントラルレコード株式会社主催による京王プラザホテルに、おいてですね、カラオケ 大会が実施、そちらの司会として参加させていただく、はい、でまあ、その本当に数日で後でしたんですけどもね、はい、学 F の7周年、カラオジでこれも開催することができたんですけど、うん、まあ、お店的にはね、マスターとかね、いろいろご迷惑かけちゃったんですけども、はい、まあ、7周年、こちらはまあ一応カラオジで開催できたと。で、はい、映像的には仙台の夜がウェブアップ公開されたということ、そして学 F 的には、はい、まあ、これは電脳系の話題になるんですけども、はい、学 F が初めてツイッターデビューした時ということでこれは大きいんですよ、私にとっては結構ね、うん、で4月になると、これまた私事でございますけども、まあ、ピロリ菌の、ね、除去検査のため、胃カメラの検査があったりとかですね、はい、これはまあ無事あのこれ除去することができまして、はい、やはりいやしここは健康管理ですよやっときませんとね。そして学大の憩い IKOI とかいて、そちらのイベントに参加させていただいたことによって、テレ朝の取材が入りましたね、はい、で5月になりますと新橋のバニーアップ、これは、まあ、はい、あのいつもお話ししておりますけど、バニーちゃんのね、はい、格好したお店、そちらの梅林と九太郎氏と交えて六本木の FM ラジオ局立ち上げについてのミーティングがあったりとか、うん、6月には先ほど申し上げましたテレ朝の東京サイトという番組のオンエアがありました、はい、続いて、立冠式の寺井氏と NHK 中国特派員の中谷氏の 食事会に招いていただいたりとか、はい、あと新橋のライブハウス GG にてペーソスライブさん&東京おとぼけキャッツのダディ竹千代氏と初めての面会、7月になりますとシンガーソングライターゆうや氏主催の新宿パペラライブ参加、こちらに天音さん、阿久津さん、西尾女子がご来場と、で続きましてメディア的にはラジオ JWAVE 渡辺健のサーカスサーカスの取材があって、 って、オンエアに至る、それに合わせてフジテレビ常識破り、こちらには取材参加させていただいて、うん、新曲の釣った魚には餌をやれを歌唱させていただいたということで、ね、こちらには天音さんご参加でしたね、うん、8月モノマネ、花香義明氏の単独ライブを鑑賞と、これだからこの前、新宿でお芝居あったでしょ、天音ちゃん、はい、ちゃんとかそのなっちゃんとかえみちょさんの、はい、ここもで同じ舞台でやられたんでよく知ってたんですよ。だから迷うことなく伺えたんですけどね、うん、続いて早稲田吉田氏と出版本の新企画についてのミーティング、褒め皿の方、ああ8月行きましたね、うん、褒め皿秋葉原探訪ということでですね、これはもう大アドベンチャーチックなキーボーにとってはもう大変でしたよこれは。いや皆さん私を接待してくれた山猫さんと金蔵君っていうね、はい、あのなっちゃんのそのもうコアなファンの方がおいでなんですけど、はい、ええ、彼らも大変だったと思いますけど、私にとってはもう一大スペクタクルでしたね。
一体どういうことがあったんですか。
いやいや、大変でしたからね。もういらっしゃいませご主人様みたいなこう空気感、これはすごいですよ。
なるほど、そういうところに、
ちょっと私にとってはもう何でしょうね、本当カルチャーショック的な、はい、まあ、褒め皿もまた確かにすごかったですしね、ええ、もうそれはすごい攻撃の嵐、
それは見てみたいな。
すごかったですよ、まあ、すごい素敵 なこのなな、あのあの麦わら帽子です。
麦わら帽子
パナマ帽と呼べみたいな。あ、もう戦争柄まで褒めますからね。すごいですよ、びっくりしちゃいました。はい、で9月になってマンダライのリョータでおなじみ畑中順天を鑑賞、続きましてアドマチック天国は相川金谷氏にアクセス&おはがきを直接いただく、うん、そして何と申しましても秋口は目黒区民さん祭りへの7度目の参加ということがございました、うん、でプライベートなんですけども八王子にて、これは大変、私的には嬉しかったんですが、千正夫氏と、はい、新沼健二氏のチャリティーリサイタルを鑑賞したりなんかしましてね、10月に入りまして庶民文化研究家町田忍先生プロデュースの浅草懐かしのお薬博覧会に、を観覧で、あとロスプリモスのサックス佐藤氏と再会、前田ゆかりさんに代わって、ここでお嬢だね池田彩子さんがピンチヒッターに参加と、はい、で11月になって早稲田祭にて劇団三好立ち上げ公演にの観覧で、クロコダイルのウクレレライブにて吉川ひよこさんとミーティング、ロスプリ佐藤氏と祐天寺で水族館というスナックのですね20周年記念営業ライブに参加、続きまして駒沢体育館にてセパタクロー全国大会を応援、見事まさしがね優勝されましたけども、続いて渋谷にてシンガーソングライターゆうやしバースデーライブ鑑賞と打ち上げ参加とかね大変に言われましたけど、これはあやちゃんもご参加でしたね、はい、またそれに引き続いてゆうやし&なるき氏池田彩子女子による新ユニット初リハーサル観光と、で最後今年になりますが12月中野にて渡辺英子女子出演のスマイルフォーミー、並びに新宿にてトキさんをはじめ天音夏さん、えみちょさんご出演の、タイトルは一つの箱に閉じ込められた5人の女と2人の男と7つの罪のお話投げ舞台の感激をさせていただいたと、で続きまして上野の広小路店に立川流は立川男子賞のね追悼の意味もあったんですけども、そちらの方で、雲水師匠の、ね、落語会を鑑賞させていただくなどあったというふうな、これは行事的なことで、また学芸府的な、はい、スタッフ的関係で申し上げると、その間にパーソナリティ的には黒羽由美さん、三枝千恵さんが卒業の後、西尾由里子さんが正式参加とともに、前田ゆかりさんの休養を受けて池田彩子さんがアシスタントとして参加といったことになりますけどね、はい、さあ、まあこうやって1年を振り返ってみたわけなんですけども、はい、さあ個人的にはあやちゃんいかがでしょうか。
そうですね、やっぱり私も9月ぐらいから、
ね、
いろいろと、はい、
動きが激動とともに
出てたような気がします。
気がします、
はい、
はい、だからしみじみしみじみや、でもどうですか、そういう学芸風に改めてそういった意味で、ね、その前はゲスト参加だってことだったわけじゃないですか。
そうですね、9月にゲストで参加させていただいて、
はいはい、それがこんながっちり、はい、がっぷり
まさかまさか、
ね、まさかのしかも隣にゆうやしとね、
はい、
またこのさんままんとユニットまで組んでなんかやろうと、
それもまさかまさか
まさかまさかね、
はい、
で忘れないようにパーカッション持ってこいよって言われたりとか、
はい、持ってきましたよ電車の中でシャンシャン言わせながら持って
きました。結構恥ずかしいんだよね、はいはい、だからね、まあ、それはしょうがないですからね、はい、そこはね、もう一つ の, その共同体としての中での作用ですから、
はい、
ね、まあまあそんなこんなで、でも、さあ来年ですよ、
はい、
あやちゃん的にはどうしていきましょうか。
そうですね、まあ、今年が結構もう今年 年末に向けて結構歌中心になってきてたような気がするので、
なるほど、
まあ、お芝居ももっといっぱいしたいなと、
うん、なと、
はい、
うん、やはりそのお歌もいいけど、
はい、
カレーもねみたいな、あ、カレーじゃないお芝居もねみたいなことですよね。
そうですね。
あ、はい、そうかそうか、だからそういう風にして来年頑張っていこうと、
はい、
ね、だからあとユニットのバンドの方も一つよろしくお願いしますし、
そうですね、まずはバンド名から、
そうで忘れちゃいけないのはこのガムダイ FM の方もね、はい、しばらくだから前田さんの方の、
はい、
完全復帰まではどうしてもね時間がかかるような様子なんで、
はい、
あやちゃんには一つそちらの方もおしなべてご協力いただくということでね、
はい、
よろしくお願いしたいと思います、
はい、
彼女は本当にあの僕は好きだしいい子には違いないんですよ、はい、ただいかんせんね、あのメールの返信がない
本当に、
いや、それいいんだけど、うん、まあ、そういう子だと思ってるからね、
はい、
だから僕はもう来年が心配しないから、あなたのことは、
はい、
だけどさ、
ええ、
もう僕はそういう本当に貧乏症なんで、はい、こういうね、もう本当にこうチキンハートなんで、大丈夫かな、大丈夫かな、今日も来てくれるかなとかって心配でしょうがないわけさ、どっかね、なんか太ったギターの人にナンパされてないかなとか、いや、これ誰と言ってないからね、俺はね、いや、そういうね、心配なのよ、はい、それで一本簡単に絡めるでもいいから、はい、くれると、はい、大丈夫かなと思えるんだけど、あの、無駄にちょっと心配しちゃうことがあるので、でもね、
はい、
もう来年から心配しないことにしたから。
はい、
もうね、そういうキャラクターの方であって、はい、中身はしっかりしてるんだからと思っておりますんでね、
あの、あれなんですよ、うん、キーウォーさんのメールは最後に、うん、ね、返信しなくてもいいみたいなこと、はい、書いちゃうからダメなんですね、
それが書いてあると、
あ、いいんだなと、はい、っていうね、素直といえば素直で、
僕はあれですよ、うん、連絡取るときは、うん、ご連絡待ってますって会話終わりますから、
はいはい、欲しいときはくれと、
ええ、
でいらないのにくれみたいなことを期待してる方がそれはおかしいんだ
ということですよね、難しいですよ、
でもあなたはくれるじゃない。
あ、僕は ね、内容的にどう考えたってこれ返信しなきゃまずいだろうっていう内容が多いじゃないですか。
それをこう促すというか、あの、嘱望してるのは十分分からない、分かるようなこしらえになってますからね、
はい、
でもそれはそれでいい、それはそれぞれだから、
はい、
うん、でもうそれはなきゃないというふうに思ってますから、
はい、
だからもっと言うとあるタイプ の方たちはくれって言ってもよこさないじゃないですか、ね、うん、まあお嬢の場合はね、そこは信頼できるあれなんで、
はい、
また特定のその下世型のことをどうしてどうや大学言うわけじゃないですけど、
はい、
まあ、太った B 型の人は B 型って言っちゃったよ、
だんだん狭まってきてるじゃないですか。
まあまあさ、置いといて、
ええ、
なるきさん冗談だからね名前言っちゃってるし、まあまあそんなこんなでね、はい、さあ、ゆうやし的にはいかがだったでしょう、今年
一年、はい、もうね、さっき言っちゃったんであれですけどね、
はい、
なんだかんだ言ってやっぱ忙しかったというのはありますね、
はいはいはい、
だから忙しい時と暇な時とのこの差がすごい激しすぎて、
うん、
ある種疲れたかな。
疲れますよね。
疲れます
ね、いろんな部分でね。
ここ何年、3年ぐらいから考えると、
はい、
一番徹夜が多かった年ですよね。
なんかね、ブログを拝見してても、ね、いや大変でしたよね、そんな中で、なんか長きね、徹夜で。あの飲みに付き合わさせてい
やいやいや、
すいませんでしたね。
まあ、
でも半分自己責任だとか書いてたからね。
ほんとも自己責任ですよ。
やっちまったとか書いてた。あれでもまたたまにはいいよさ。
そうですよ。
その中で、だからそれでガス抜きして、また次頑張ろうと思えるわけだから、もう二度としないとか。もう二度としませんみたいな。
楽しければいいんですって。
じゃあさあ、そうなると来年どうしていきましょうか。
僕はね、先ほどもちょっとお話ししましたけども、
はい、
ね、ちょっと自分の活動の方をちょっと、ね、ウェイトをちょっと置いて、
うん、
置きつつ、
うん、
まあ、そのせっかく今年作り上げた、
はいはい、
裏方の方の、
うん、
まあ、アレンジと
は、いやいや、裏方どころじゃないでしょ、だってあなたは今回は自分の、あ、そういう意味じゃその前にご不幸が、ね、あったので一つだけ申し上げておかなきゃいけないんですけども、はい、ね、南さん、
竜南さん
ね、はい、だから亡くなられたっていうことでね、はい、
ちょっと僕もびっくりしましたけどね、
だからなっちゃんとも話したんだけども、
はい、
びっくりですよねって話が、それは本当ですよね、
本当です、
ね、だってこっもう半年ぐらい前にご一緒してね、
はい、
まあ、いい悪いは別としてですよ、揉めた揉めないも別として、
はい、
いや別に揉めたわけじゃないんだけどね、その同じ時間と空間をご一緒した方が、はい、もうこの世にいらっしゃらないっていうことは本当に驚いちゃいますね、うん、みたいな話をしたんだけど、
実のところ7月、今年の7月8月ですね、
うんうん、
7月、8月で、うん、リュウさんには3曲ほど曲を提供してるんですよ。
まだとって本当に大事なクライアントの方だもんね。
そうですね。うん、まあ、ね、それで、もうレコーディングも済んだ後だったんで、
はい、
うん、だから、まあ、なんで、っていうのは思いますけどもね。
だ、ねえーだからそういった意味で言うと、その、柳さんにいろんな楽曲を提供されたりしている部分でいうと、はい、プロダクションって言いましょうか、はい、音楽事務所をきちっと歴とした形で立ち上げられたと申し上げていいんでしょうか、
はい、
それはお名前とかは、
まあまあ、LIB コーポレーションって
LIB コーポレーション、
はい、はあはあ、まあ、
基本的に音楽制作、
うん、そうですね、基本は音楽制作とプロデュースあと、うん、まあ、IT 関係を、まあ、
ね、なるほどね、
やってはいますけどもね、
はいはい
はい、
いいじゃないですか、あやちゃん。そしたら私たち最初にそのプロダクションでのまず第一発目のなんかアーティストであって、またそういうデビューの
お
お
おあって
男か男子かおお行くぞおね、まあそんな風にしてね、はい、でやってきたらいいよね、
はい、
うん、まつげが可愛くてな、まつげ一つ女と変わるからびっくりだよな、
変わりますね、
ドキッとしちゃうんだよな髪型もない人もいるし、まあまあそんなこんなで、でもそういった形で来年はまたプロダクションの方も、はい、ますます頑張っていこうかなと。
そうですね。
ですね。はい。じゃあまあそういった部分で言うとね、さて3番マンはどんなふうなことになりかと言いますとですね。はい、こんばんは、ようこそ。また今日もお探ししております。こんばんは、どうも。こんばんは。こんばんは、どうも。お探ししております。どうもどうも、こんばんは。
こんばんは。
はい。大丈夫ですよ。食いつけませんか。はい。だから、ゆうやしの前なんだけど、これはね、別に今日ご紹介しなくてもよかったんだけど、
はい、
でもあなたはせっかく本編にお越しだということで、サンママン的にはちょっとこれを来週って言いますか、来月ね。来月じゃなくて、来年か、はい。柱にして頑張っていきたいなと思ってるのは、
はい、
これ、インタラクティブアライズって言って、
はいはい、
アライズインタアクティブというところで、これ BEAT プロジェクト運営事務局というところなんですよ、
はい、
これは何かというと、読んでいただくと分かるんですけども、 TBS ラジオあるじゃないですか、
はい、
そちらでラジオコンテンツの配信をやっておりまして、
は
い、そのラジオコンテンツの配信が、私の楽曲をですね、
はい、
無料じゃないんですよ、
はい、
有料を配信してくれるということで、
はい、
それをまあすでにウェブの方でもなんていうんですか、アナウンスしてくださってるんですよ、
はい、
だからこれによって何を言いたいかというと、それは1曲1曲が有料ですから、ダウンロードされることによって私にインカムはあるんですけども、はい、それよりも何よりも、もうゆうやしだったらご理解いただけると思うけど、
はい、
そこでバックボーンは TBS ラジオですからね、
はい、
話題になって、そのたままの曲が面白いとかなんとかかんとかでギャーッとそのアクセスだったりとかダウンロードが集中したら、はい、これ何ってことになるじゃないですか、
そうですね、
と話題ができるとおしなべて、うん、
はい、
そこからじゃあもう一回ちょっと どっかのレコードレベルから、うん、TBS さんはどこ あのレコード局レコード会社を持っておいでなのかちょっと私、うん、無知で分かりませんけども、
はい、
そういうところからアナウンスがあったとしたらですね、うん、イエーイこんばんはグッディーブン、ね、ジルさん来てるのまだジルさんまだ、ね、あいるこんばんは。まあそんなこんなでね、そっちの方で盛り上がっていけたらまた、うん、サンママン的には、はい、まあ、再デビューだったりとか、メジャーのからのね、
はい、
そういういろんな展開、はい、またあるいはそれを含めて、あやちゃん、ゆうやし、なるきしなんかと の、 その新しい新ユニットも、はい、プロモーション展開が非常にやりやすいと、
うん、
いうふうなことを考えたりするんですけど、それについてはいかがですか、はい、
うん、
だからそれいかがですかっていうか、僕はそれについて協力をなんとか協力をしたいとか、
ええ、
それをこう伝播していくのに、ええ、アイデアがあったら欲しいわけですよ。
アイデアってでも、ね、
いや今すぐじゃなくても結構なんで、ね、ええ、一応お耳に入れとけば、
ええ、
なんかいやキムさんそれだったらこうした方がいいですよとか、ああした方がいいです、こういう手法があるんじゃないですかみたいなことはね、
うん、
だから実際これ自体は、はい、ね、着歌配信がメインですよね、
はい、
まあ、実際これは配信してみなきゃどうしようもないっていうのが一つと、
うん
うん、それに対してテコを入れるのはちょっと難しいかなとは思います
よ、うんうんうん、だから、まあ、それ以降ならご相談乗っていきますよということですね、
そうですね、それ以降でどういう動きが出るかっていうのを、まあ、待つしかないですよね、
なるほどね、はいはいはい、
まあ、ダウンロード数自体が、うん、まあ、こう言ってしまうとあれですけども、 100、200の世界じゃ動いてはくれないので、
やっぱりそういうことになるよね、何千とか何万とかなってこないですね。そうすると、あやちゃんの前だけど、あのイギリスの方であったじゃないですか、あの おデブのおばちゃんが世界的にデビューしちゃうみたいな、なんとかボイルみたいな、スーザン・ボイルみたいな、はい、ああいうことにもなりかねないっていうことなんで、だそこは頑張っていきたいなと思うし、何、ね、かそういう話題を巻き起こすまでいかなくても、はい、またなんかさままがちょっと動きが出てきたぞみたいなことで、はい、話題性を作ることができたらなというふうに思ったりするんですね。はい、まあ、そんなこんなで、頑張っていきたいと思いますんで、
はい、
ね、すでにパーカッションで、ね、盛り上がっている方も多いだったりもしますんで、学園的にはこの後ですね、はい、まあまあね、ジルさんを中心とした、あの、ね、お友達の皆さんが、はい、これから忘年会なんでしょう。ジルさんこんばんは、ね、お久しぶりです。後でインタビュー行きますのでよろしくお願いしますね。そんなこんなでね、ええ、まあ、あと控えておいでなんで、はい、番組的にはね、そろそろ CM で、挟んでですね、
はい、
アナウンスもさせていただいたことで、じゃあまあインタビューのコーナーだな、はい、次はな、ゆうやしの方では告知とかそういったことは特にございませんでしたか。
今のところはないです。
大丈夫ですか。
はい、
それでは CM に続いてですね、インタビューのコーナーにさせていただいて、番組的にはぼちぼちね、巻き巻きでエンディングにさせていただきたいと思います。それでは CM でこちら。ですね、もう学園不適にも迫ってまいりまして、あと1回放送を残すのみということなんですけどもね、さああやちゃん、じゃあマイクの方スタンバっていただいて、ここでですね、今日は、まあ、ゆうやしのご参加のことなんですけども、
はい、
いろんな形で今年1年を振り返るという意味でですね、さあ、お客様も今日は外人の方たちがたくさんお越しなんですけども、いろいろとですね、今年1年を振り返ってですね、恐怖のインタビューコーナーということで、
恐怖、
いや、恐れおののいている方も中にはたくさんおいでだということで、これはもう今もう学園では名物にさせていただいておりますので、
はい、
あやちゃん、
はい、
ご来客のお客様にですね、2011年もいよいよあと10日余りと押し迫ってきたところでね、
はい、
あなたにとって今年はどんな1年でしたか、そして来年はどんな年にしたいですかということをちょっとね、お手すきの方に伺っていただけたらと思うんで、
は
い、
おっと、
はい、まずは最初ジルさん、ジルさん、はい、ちょっとインタビュー。
インタビュー、インタビュー。
いいですか？ジルさん、今年1年どんな年でしたかということと、来年どんな1年になりそうですかっていうのをお伺いさせていただいてよろしいですか？今年はどんな1年でしたか？
今年日本で、
はい、すみません、もう一度お名前を、お名前をお願いします。
言われたから、
What's your name? What's your name?
I'm Jill. I'm Jill.
はい、ジルさん、
そう、
だいぶおひげ伸びましたね。ん、下顎のおひげが伸びましたね。
そうね、あー、カツラです。
はい、カツラ。うまいね。はい、どうぞ、ジョークも交えながら。
はい、頭の上なんか。
やかましい。やかましい。どんな一年でしたか？
今年？
はい。
なんか大変なことありましたね。
大変なことありましたね。
そうだ。
はい、女房逃げた。
そう。そのでも帰りました。
帰った。はい。いや、ジルさんは地震とか大丈夫でしたか？
まあ怖かったね。
怖かったけどね、
う
ん、はい、特に大丈夫でしたか？
大丈夫だった、
はい、
東京だから、
はい、大丈夫でした。その他にお仕事とかどうでしたか？
まあ、その時家にいましたから、
はい、
でも仕事をなんか、3日間なくなった、
はい、うん、あ、そうですか。
そうですね、
あ、その後の影響はどうですか？悪い影響はないですか？
まあ、なんか福島の問題、
うんうんうん、原発の問題ね、気になるということで、
う
ん、はい、今日は忘年会ですか？
そうですね、
はい、
で来年、
でまた来年に向かって良い年にしていこうと、 来年はどんな年になりそうですか。
あ、じゃあ
グッドイヤーになりましょうか。
じゃあ来年 I hope it's gonna be a good year、う
ん、a good year ね、oh. はい、じゃあ together なのでやっていきましょう。
お願いします。
一緒にお願いします。 I wish
I wish
I hope
Yes
Yes オーシャンゼリーゼ
ー。もう恥ずかしいよ。
俺の方が振って恥ずかしいわ。はい、じゃあジルさん、どなたかまた紹介してください。人お一人インタビューの方。
背が高いのマルタンです。
はい、じゃあ、はいはい、じゃあジルさん、はい、紹介してください。はいはい
はい、マルタンと申します。
はい、こんばんは。
こんばんは。
グッドイーニング。
おお、グッドイーニング。
マルタン、マルタンさん。
マルタン、マルマルチン、マルタン、マルチン。
はい、マルチンさん。
どれも OK。
今年1年はどんな1年でしたか。
まあそうですね、原発についてすごくダメだったんだけど、はい、今年の7月は、はい、娘が生まれましたから。
おめでとうございます。
嬉しい。
お嬢さん。
そうです。
お嬢さん。
マノンちゃんっていう女の子です。
はい、どっちに似てますか。
うん、やっぱり、やっぱり、ヨクさんの方
に、ね、
似てるんだけど、でも、
はいはい、
だんだん、だんだん、私の方に似るはずだから、OK、うん
ね、ね。はい、OK、はい、です。来年はどんな年にしていきましょうか。
そうですね、はい、ちゃんと育つつもりだし、はい、ちゃんと、忙しくなりたいし、
はい、
ね、おむつを買うために。
はい、ね、パパはそうですよね、そこは頑張らないと。ね、
あと、そうですね、うん、有名人になりたい。
お、有名人になりたい。
そうですね、絵本を描いたり。
あ、ご自身がね。
そうですね。
娘が AKB になるとかじゃなくてね。
そう、それは、全然させたくない。
させたくない。
そしたら恥ずかしいよ。
あ、恥ずかしいね。
AKB になった、になってしまったら。
恥ずかしいね。
だから、はい、頑張りたいと思います。
頑張りましょう。
はい。
はい、マルシさんです。どうもありがとうございました。はい。じゃあマルチンさん、女性の方一人誰か紹介してください。女性の方。
女性の方、
はい、
金子さん、
はい、
どうぞ。
はい、お名前教えてください。
東京都立川市から来ました金子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんな金子さんの1年はどんな1年でしたか。
大変だったけど、はい、それと同じぐらい笑顔があった1年でした。
お、金子さんは何を普段やっておいでの方ですか。青木さやかさんの妹とかそういうことないです
よね。あ、似てるって言ってる。昨日は若月千夏って
言ってた。あ、そうですか。だからそのお芝居やってたりと歌を歌ってた、そういうじゃないの、はい、素人さんなんですか。
素人
本当に素人さんにしとくのもったいないぐらい元気ですね。
素人さんです。
どうですか、はい、来年はどんな年にしていきましょうか。
来年は、
はい、
ちょっと変わったことをやれるように。
どんなことでしょう。
今年よりも笑顔いっぱいで元気にいきたいと思います、はい、
そうですか。
はい、
はい、金子さん来年も頑張ってください。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。はい、あやちゃんどうもありがとうね。
はい、
あ、でもあれちょっとうちのスタッフもう一人若干一名赤いの、
はい、
赤いのいない。
NG が出ました。
NG になっちゃった。お仕事中だからね。はい、それではね、CM に続いてじゃあ番組エンディングさせていただきましょう。 CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車、保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
96回放送ということでしたけどもね、さ あ, そんなこんなで、池田さん的にはいかがだったでしょうか。さあ、やってみから。
そうですね、はい、ゆうやさんともお久しぶりにお会いできましたし、
はい、
相変わらず楽しい放送でした。
相変わらずかっこよくも楽しい放送でした、
はい、そうですね。
でちょっと私があの付随させていただきました。
そうですね、
そうい う, もう気持ちの発露ですよね。
はい、ね、今日も弾けてらっしゃいました。
弾けてらっしゃいました、
はい、多分今の付随はあのかっこいい方にあのキーボーさんが入ってるから。
あもうみんなあなたに差し上げますよ。 かっこいいというワードとか選定あのワードに関しては、ね、でも来年ちょっと本当にいろんな意味でね、
はい、
頑張ってまいりましょう、
はい、
その前にあなた25日のライブね、
はい、
体調と喉とね、
はい、
声に気をつけて頑張っていただけたと思います。
楽しみたいと思います、
ね、はい、私も応援していきたいと思いますのでね、はい、うるさかったらうるさいって言ってください、はい、まずあの撤収させられないように気をつけながらね配布したいとね、はい、さあそんなこんなで優雅的にいかがだったでしょうか。
はい、まあね、いつも変わらず楽しい放送で
ありがとうございます。いや助かりました。でもね、今年もまた、はい、
まあ、ここのところね、なんか約1ヶ月に1回出させてもらってるような感覚が、
いやいや、ありがたいですよ、はい、
まあ、こんなに呼んでいただきいいのかと思う。
いやいや、とんでもない、とんでもない、だから、はい、逆に今日はね、ゲストもなくて、
はい、
なんか寂しい放送になったら嫌だなと思ってたんですけども、非常にこう盛り上がって放送させていただいて大変ありがたかったと思います。来年ね、また一ついい年にしてまいりましょう。
はい、
特になんか、メッセージとかありましたら伺ってもいいですか。
いや、今のところは
そうです、もう疲れてるまあだからそういう意味じゃ言うと1年でなんかそういう疲れを全部取ってね。
そうですね、
来年からまた大いに頑張りたいもんだなというふうに思わないでいただきますね、
はい
はい、はい、そんなこんなでですね、学園放送は今週、あと今週を含めて来週1週間を残すのみということになりますけども、
はい、
次週の放送がですね、冒頭でも申し上げましたように、まだサブパーソナリティのピンチヒッターが決まっていないということでですね、はい、何かと大変には違いないんですけども、27日火曜日放送、できる限り間違いなく実施していきたいと思いますんでね、
はい、
そちらの辺はどうぞ学園放送をいつものように楽しくお送りできるのかどうかね、まあ、あるのかないのかも含めまして、引き続きリスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ、
はい、
http://学大-fm.com/にて、ご情報をご確認いただきつつ、また、そちらで ご意見ご感想をどんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではですね、ジルさん、ジルさん、最後なんでみんなで来週また言ってもらっていいですか。来週、はい、来週、来週コールね、はいはい、あの See you next でもいいですし、はい、next again でもいいですから、はい、please call でよろしくお願いします。よろしいですか。はい、それでは皆さんと一緒にね、元気な声でお別れしたいと思います。それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
Thank you so much、 どうもありがとう。忘年会盛り上がるぞ。美空ひばり歌うぞ。北島三郎歌うぞ。外人ばっかりだって
YJFM、 YJFM。
こちらやるじゃん FM 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。